こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田中健先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは地域向けの医療講演会を配信しています。3月の医療講演会は首里城下町クリニック糖尿病専門医の福地真理先生が知っておこう糖尿病の薬と題してお話ししてくださいました。3月の地域向け医療講演会は首里城下町クリニック糖尿病専門医の福地真理先生が知っておこう糖尿病の薬と題してお話ししてくださいました。田中先生、糖尿病の薬ということなんですが、福地先生からどんなお話だったんでしょうか。
はい、先生はですね、今糖尿病の薬ってかなり毎年のように新薬が出るぐらい日進月歩の勢いで今開発が進んでいる領域でして、今現時点で使える薬に関して先生からまとめて多分お話をしたいという先生の思いがあって、今回はその糖尿病の薬を大きくこういう作用がありますよという形で分類して、それに関してその薬のいいところ、また注意する副作用とか、そういうのを全部一つ一つの薬について丁寧にお話しいただきました。
10種類もあるんですね。
そうですね、大きく分けるとだいたい10個 の分類ができるんですけど、それを先生 の分かりやすい話の仕方として先生が、考えたのがですね、血糖値っていうのは通常だと食事と運動で140以上上がらないように人間はセッティングされているのが、その血糖値が例えば200を超えたり、そういったのがこう糖尿病の状態なんですけど、それを下げるためにはまずは例えば吸収、食べたものの吸収インの方を減らす、そしてもう一つは、アウトを増やす、いわゆる排出する方を増やすような薬、そして3つ目が、先ほども話しましたインスリンという、血糖値をコントロールするインスリンをうまく使って血糖値を下げる。大きく分けるとこの3つに分かれるので、この3つのそれぞれに関わる薬について先生はお話しいただきました。
つまり吸収を抑える、排出を促す、インスリンのコントロールということでしょうか。
インスリンをコントロールする、インスリンを上手に有効に使うような、治療ですね。
といってもどんなふうに先生たちは処方してるんだろうっていうふうに思いますね。
そうですね、例えばインを減らすという意味でお腹 の毎食前に飲んでお腹の腸からの糖の吸収を減らす薬っていうのはもうだいぶ昔からあるんですね。それとか、あと最近よく使われるようになっているのが GLP-1 作動受容体作動薬といって、ちょっとその注射や薬を飲むことによって食欲を抑えられる、間食を取らなくても済むようになるみたいな、これは実は裏技でダイエットで使うそういう自由診療という形でやってる病院もあったりするんですけど、そういったお薬もあります。この2つが大体インを抑える薬で、アウトを増やす薬っていうのが、何年か前から使えるようになっている薬で SGLT2 阻害薬というのがあって、これは本当におしっこから糖を出すものですから、もう血液中の余分な糖が尿に出ていくみたいな、そういう薬も今はあります。このあたりが新しい新薬なんですけど、その後にですね、最後に今度はじゃあインスリンに関わる薬として、例えばもう分かりやすくその注射薬の歴史とかですね、インスリン製剤っていってもいろんな薬が今出てますので、それとか昔からある SU 剤といって、飲むことによってインスリンの分泌量を増やす薬みたいな、で、こういった薬がありますよって話、あとそれと副作用がない薬として、体の中の自然なインスリン作用を強くするというか増やすという DPP-4 阻害薬という、この薬もよく使われるようになっているんですけど、そういった薬がどこに分類されるのかということについてお話しいただきました。その他にもインスリン抵抗性を改善させるお薬ですとか、 いろいろそれぞれの作用のポイントがありますので、先生はそこを分かりやすくお話ししてくれました。
まあ、でも糖尿病の患者さんで今私こういう薬飲んでるんだけれども、じゃあ他にどういうのがあるのかしらっていうふうにやっぱり知りたくなると思いますが、そういうのに有効なお話ですね。
そうですね。ですから先生いつも YouTube の時意識してらっしゃるっていうのが、 YouTube も今皆さん早送りしたり巻き戻ししたり、自分の関心のあるところにやっぱりフォーカスを当てると思うので、今回先生は薬を全般を話していただいたので、まあ、ぜひ糖尿病の治療をしている方はその YouTube 見ていただいて、ご自身の薬がでに関するところをちょっとぜひ重点的に読んでほしいなというふうに思いました。
先生私たちは お薬を処方される側なんですけれども、なんでこのお薬処方したのかなとか、患者さんの状態ですとか体質によってやっぱりそのお薬の処方の仕方って変わってきたりするんですか。
はい、例えば太ってる人にはこの薬を最初に出した方がいいとか、痩せ型の糖尿病の人にはこの薬がいいとか、いろいろ糖尿病のガイドラインっていって薬を使う順番をこうドクター向けに出された学会 のそういうなんていうんですかね、フローチャートみたいなのがあるんですけど、その中にはそういう肥満のあるなしで最初はこれからいきましょうとか、いろいろこう薬の使い方っていうのも医療者向けにこう啓発されてますので、私たちもそういうのを参考にしながらお薬を選ぶようにしています。
なるほど。じゃあこの薬効果があるからじゃあどんどん使っていきましょうではなくて、患者さんの様子を見てやはり処方してるってことですね。
そうですね。ある意味糖尿病の治療ってまさにテーラーメイドですね。一人一人のに置かれている合併症ですとか、その人の持っている体質病気に合わせて主治医の先生はお薬を選んでいるんじゃないかなと思います。
なるほど。そう考えると自分の判断で、患者さん個人の判断で多く飲んでみようとか、まあちょっとでいいやっていう風だと困るよっていうこともあるわけですね。
はい、ぜひ糖尿病の治療はやっぱり非常に一歩間違えると低血糖とか怖い副作用が出ることもあるので、ご自身の判断ではなくかかりつけ医の先生、主治医の先生とよく話し合ってお薬の調整をしてほしいと思います。
はい、糖尿病専門医の福地真理先生が3月の地域向け医療講演会の配信ではこの糖尿病の薬についてお話ししているということですので、ぜひ参考になさってください。アーカイブ放送で見ることができます。さあ、そして4月の地域向けの医療講演会なんですが、4月12日午後7時に配信です。知っておきたい在宅医療、医療を適切に受けるためにと題して、医療法人いわき会西崎病院の在宅医療専門医新谷陽平先生がお話ししてくださいます。そうですね、先生在宅医療っていう言葉をこう自分の家庭の中でもちょっとずつ出てくるようになってですね、もう近くなってきたかなっていう気がするんですが、よく最近特に聞くような気がします。
はい、コロナ禍というのは本当に、医療界や介護界に大変な影響を与えたんですけど、私今ちょっと落ち着いている今を振り返って思うのは、逆にコロナという大きな敵が来たために、今まであまり手を組めなかった医療界と介護 の世界が近づいたと思うんですね。ということは今まではもう病院で亡くなるのが当たり前だったのが、
はい、
むしろ、そういう施設を有効に利用したり、ご家族が受け入れる体力環境があれば在宅でその患者さんの希望に合わせて最後まで見てあげる、やはり今そういうことがコロナ禍においてより強調され注目され、でそれでなんかみんなが考える機会ができたなと思っています。ですからやっぱりこういった大変だった経験を通して逆になんかいいものを作っていこうというのが今医療界や介護 業界でも今こう方向性が見えているので、新谷先生はその両方をよく知っているので、
はい、
その立場で話してくれると思います。
確かに連携を取らないとうまくいかないねっていうことがこの 3,4 年多かったような気がします。
そうですね、まさにおっしゃる通りで、 本当私も医師会の仕事で心がけたのはそこでして、だからそういった意味では、沖縄がコロナを乗り越えたのは皆さんの協力があったからだなというには本当に実感しています。
さあ、知っておきたい在宅医療、これはどこかの誰かのお話ではなくって、いつか自分も頼りにすることがやってくるということですので、ぜひたくさんの方にご覧いただきたいと思います。4月12日水曜日午後7時からの配信となります。詳しくは首里城下町クリニックのホームページをご覧ください。首里城下町クリニックで検索することができます。詳しくは首里城下町クリニック、電話098-885-5000 までお問い合わせください。首里城下町クリニック院長、田中健先生でした。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。